清川博己の金継ぎタイムトラベル。このコーナーは金継ぎを通して日本人の暮らしの中で育てた知恵や文化を支える職人さんの手仕事について語るコーナーです。清川博己の金継ぎタイムトラベル、お相手はもちろんこちらの方です。
こんにちは、清川です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
めっきり冷たくなりましたね。
もうめちゃめちゃ寒いです
これからですよね。
そうですね、
京都の冬、
冬本番ですね、うん、です。先生は寒いのは得意ですか？
うん、そうですね、寒って震えるほどじっとしてないんでね、私ずっと動いちゃってる動く性分なんでね。
そうなんですね、そっか。じゃあちょっと肌寒いぐらいがちょうどですかね。
そうですね、はい、結構暑いのと寒いの大丈夫なんですよ。
そうなんです
ね。
うわすごいわ、なんか羨ましいわ。暑がりの寒がりなんで。
あ、ね、女性の方そうですよね、
はいはい。まあ、そんなコンビで今日もよろしくお願いいたします。さあ清川先生、
はい、
私、ゲットしましたよ、先生の本。
ありがとうございます。
前回ね、今度出るんですって言ってご紹介いただいた、
は
い、
そうなんですよ、
つなぐっていう本ですね。金継ぎの美と心というので清川博己先生が書かれた単行者さんから発行されている本なんですけれども、はいはいはい、いや綺麗。
そうですか、ありがとうございます、はい、ね、皆さんね、写真がとても美しいって言って今ね、好評なんですけども、見てよし、読んでよし、買ってよし、うん、はい、その三拍子でよろしくお願いします。
本当買ってよかったです。
あ、本当、
はい、まずね、私本当にこうやってお話、ね、聞かせていただいて、うん、ちょっと金継ぎのこと、うん、ちょっとだけ、まあ、知ったかなっては思うんですけど、よくわからないそんな状態の私でも、まず読んで、うん、面白かったし。
あ、そうですか、ありがとうございます。
読み物としてね、本当に金継ぎのことを全くご存じない方もきっと、読んでも面白いと思います。
ありがとうございます。まあ当初はね、こう工程本をっていうお話からだったんですけどね、まあ、工程本ってたくさん出てるしね、で僕はあんまりこう工程本には興味なかった。こここういうことで日本文化全体を見れるようなね、日本人の精神性みたいなのをね、入れ込んだ本っていうことでね、
はい、
単行者さんにお願いしましてですね、
はい、
約1年がかりで、担当の江川さんっていう方もね、
うん、
すごくこう一生懸命になってくださってね、本当に素晴らしい本にしてくださいました。
いや本当にこの工程ももちろんあるんですよ。工程も、ちゃんとそういう紹介されているところもあるんですけれども、そうじゃないところとかもあって、
そうですね、
まあ、金継ぎとはっていうところから始まって、まあ、漆のことがあったりとか、あとそのお客さんとのエピソードとか、
そうですね、
清川先生のお仕事ってテレビでもよくね、紹介されたりとかもしてますけど、実はテレビにこう、映りきらなかったエピソードとか、
そうですね、本当に、ね、まあ、修理持ってきてくださるお客さんっていうのは、やっぱりこうすごい自分でストーリーを持ってきてくださるんでね、それをこう聞かせていただくだけでも僕たちはすごく勉強になりますし、本当に1000円2000円でね、手に入れたコーヒーカップを、1万円2万円かけて、お修理されるその理由を聞かせていただくだけでもね、本当に僕らはね、ありがたい仕事させてもらってるなと思いますね。
いやもう本当にね、なんかこちらもなんかじーんと心に、響くようなそんなお話だったりとか、
そうですね、
はい、あとお写真見てるだけでも本当に美しくって、先生がね、こうね、工程の作業のところの写真とかもありますけど、あ、こんな風にされているんだっていうのも、その写真で分かることが、ね、できるようになってますし、
写真もね、小笠原さんっていうね、単行者さんのね、お茶関係にはね、とってもスペシャルな写真を撮られる方なんですけども、本当にこう時間をかけて、撮ってくださったんでね、お写真もすごく綺麗 麗に、撮れてますね。
私あのもちろん表の表紙も素敵なんですけど、うん、裏表紙のこの作品がとても素敵です。
これね、はい、これはね本当に皆さん大好評で、まあ、表紙もそうなんだけど、はい、うん、こんなことができるんだっていうようなね、はい、デザインをこう僕は生かして金継ぎをするので、皆さんあの洋物和物問わずやっぱり皆さんがね、ちょっと興味をそそるようなお写真になってると思いますんでね、ぜひぜひ。
そうなんです。まあね、このラジオでね、こんな風になってて
見れてないですよね皆さんね。ぜひぜひ本屋さんでね、並んでますんで、
ぜひね、あの 裏表紙、あの佐賀電池おすすめで、はい、あのとっても、ね、あの全部素敵なんですけど、ね、これパッて目に引きます、で、あの本をこうあの開けたら、うん、あの一番その特徴というのが、あの、うん、英文がね、うん、あのどのページにも必ずこれ、
そうなんです、
や、訳されているんですかね。
訳付きでっていうのはね、うんうん、実はコロナのね、今のこう騒ぎが出るまでは、外国の方の方が多かったんですよね、うち訪れてくださる方っていうのは、はい、っていうのはやっぱりこう、まあ、今ね SDGs ってね、皆さんこうね一生懸命取り組んでおられるんだけど、やっぱりヨーロッパの方ってね、やっぱりその辺はすごくアンテナが高くて、本当にこうミスター清川がしてるその自然素材だけの修理っていうのをね、やっぱり経験体験したいっていうことでね、外国からたくさんお見えだったです。
はい、
だから、まあ日本だけじゃなしに、やっぱり、その大量生産大量消費のその新しい文化もいいんだけど、でもやっぱりちょっとここも大事だよねっていうね、そこをやっぱり僕たちは肌で感じてたので、それをこう文章にしたり、そのまあ外国に来年はちょっとね、オファーがかかってるんで出かける予定をしてるんですけども、お名刺代わりにもなると思ってね、しっかりと英訳をしていただいて、地球上のみんながねこれ読んでくれたらいいなっていう大きな、はいはい、
本当ですよね、いや、ね、本当にね、その、英訳がね、こう、うん、パッてページを開くと、うん、その左が日本語で、うん、右側のページが英語っていう感じになっているんですけれど、うんうんうん、多分ね、英語勉強されてる方とかもね、そうですよね、もしかしたらいいかもしれないですよね。
京都もこれからね、外国の方たちがね、またいずれか復活して、たくさんお見えになるときにですね、いろんな分野の人が、ちょっと抜粋をしてですね、こういうのを紹介し、そうそう、日本人ってこうなんですよっていうところら辺はね、ちょっと随所に出てきますので、ぜひぜひ、
もう読めば読むほどまた面白い、うん、そんな本になってますので、うん、私も英語が全然ダメなんでちょっと勉強しないといけないですね、はい、ぜひぜひ手に取ってみていただきたいと思います。はい、炭鉱社さんから出版されている、はいはい、清川博樹さんの著作、つなぐ金継ぎの美と心という本になってますので、はい、気になった方はね、ぜひご覧になって手に取っていただきたいと思います。はい、
よろしくお願いいたします。はい、アマゾンとかね、そういうのも全部、はい、買えるようになってると思いますので、もちろん地元の書店、
はい、大垣書店でも
大垣さんにもね、並んでると思いますのでね、
は
い、ぜひよろしくお願いいたします。
手に取ってみてください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
さあ、もう、うん、本の素晴らしさが話が止まらない、このまま終わりそうなんで、じゃあちょっと本筋に戻しましょう。
そうですね、はい、前回でですね、金継ぎの一応簡単ではあったんですけどもね、工程の紹介をさせていただきました。壊れたものに、壊れた傷を生かして次の時代を作る、うん、金継ぎってやっぱり素晴らしいんですよっていうお話までさせていただいたんですけども、
はい、
その取材となる漆ですね、
はい、
で漆の話をもうちょっと詳しく、うん、話そうかなと思ってます。
うん、
それとあと、まあ、今回は無理ですけどもお道具ですね。
お道具、
はい、僕たちが使ってる例えば、うん、面相筆、
あ、
って言ってね、
修復に使われる道具ですね、
はいはい、そう、漆化けですとか、うん、木べらですとかね、うん、刃物であるとか、うん、そういうのもちょっとね皆さんに少しずつご紹介していきたいと思うんですけども、
あ、楽しみ、
今日はあの漆っていうのにね、はい、なんかこう疑問点がありましたら、サガネッチの方からですね、何か、はい、ありましたらお答えしますんで。
いや、そもそもなんですけど、漆って、うん、ああいう木に傷をつけてっていうのでしょ、でそういうのをこう見つけたっていうか使い始めたのっていつ頃なんですかね。
すごいですよね、はい、実はですね、数千年前に遡ります、う
ん、数千年ものすごいところが出てきましたけど、
一番古い木片、はい、そのある集落のね、周りに漆の木片が出てきているのが、これが確か北海道だと思うんですけども、うん、1万年ほど昔の話ですね。
はあ、
もう本当古墳と一緒に出てきてます。
そうなんですね。
結局、まあ、縄文人がですね、うん、土で器を作り始めますね、そこに熱を入れて、硬い器を作り始める、
はい、
それに耐久性を持たせるために、実は6000年か7000年ぐらい昔のですね、
はい、
縄文土器に漆でコーティングをしてたっていうのがもう今出てきてます。
そんな頃から、
すごい歴史なんですよ。
そう、漆塗りですよね。
そうです、そうです、まあ、結局その一番最初に使い出したのは、まあ、縄文時代、縄文人たちが、どんな経緯でその漆を発見したか、そこはね想像でしかないんですけども、
うん、
なんだこの樹液は、うん、乾くとカチカチになるじゃないか、
はい、
うん、しかもなんか防水性があるじゃないか、
お、
しかもなんか光り輝く透明感があるじゃないかっていうね、
はい、
そこをやっぱり見つけ出すわけで、
いや、それがすごいですよね。
本当すごいなと思うんだけど、それで、まあ、本当にこう壊れやすい器だったと思うんですけどね、縄文土器っていうのは、そこに漆でコーティングをする、
うん、
そして長く使うことをやっぱりそこから始めるんですよね、一つのものを。
そうか、使い捨てではないわけですもんね、
うん、そうそうそうそう、なるべく壊れないように、この器を長く使おうと、そこがねやっぱり日本人の優れたとこだったと思うんですよね。まあ、大陸からいろんな文化がね入ってきて、そのもちろんその器も大陸から、まあ、ベースは入ってくるんだろうと思うんですけど、そこを利用して、それを元に、素晴らしいスペシャルなものに作り上げたっていうのはね、やっぱり日本人得意技だったと思いますね、その頃から
工夫するのが得意なんですかね。そうです、
はい、っていうのは、その頃っていうのは僕なぜ長く使おうとしたのかな、もう山の土なんて周りに山ほどあるわけですから、それこそ山ですからね。だけど長く使う、そのなぜそういうふうに思い出したのかなって僕なりの考えはですね、
はい、
やっぱり自然に対する感覚、うん、はい、スタンスっていうのがね、うん、今とはやっぱり全く違ってたと思いますね。
どんな風にですか？
っていうのは、今だったら低気圧が来て雷が鳴ります、それ分かってるから、
はい、
そんなに恐ろしくないですよね。
あ、まあそういうもんだと思ってますよね。
竜巻が起こる、うん、地震が起こる、うんうん、地面が割れる、
はい、
それはもうその当時の方たちにしたら、縄文人にしたらもうすごく怖い出来事だったと思いますよね。
理由が分からないで突然起こるってことです
よ
ね。
夜に光ってる丸いものが日に日に形を変える、
そうか、そうですよね。
そんなの今だからね、
なんかね、影になってねとか言ってますけどね。
そうそうそう、日食月食も含めてですね、はい、やっぱり自然に対するその恐ろしさっていうかね、崇拝心が違ったと思います。
うん、
だから自然の形を変えて土をいただく、うん、その燃料をこう薪だとかね、うん、自然のものを燃料にして火を使い出す、
うん、
それを大切に長く使わなきゃまた誰かが怒り出して 神の始まりかも分かんないですよね。
なるほどね、そういう何か大きな力を持ったっていうことですね。
そうそうそう、今で言うバチが当たるぞと、
はいはいはいはい、
だから大切に長く使おう、そういう感覚が始まりだったのかなって僕は想像しますね。
そうかもしれないですね、やっぱりね、恐れを抱くっていうのはあるし、
恐ろしいですよ、ね、ある日突然ね、もう本当に大きな波がやってきたりっていうのは当たり前のようにあったと思うんで ね
雨がなかなか上がらないとかもそうですよね。
そうですよね。でそこでもう一歩前進して、はい、漆の接着力を発見するわけですよね。
それがすごいですね。
すごいです。そうするとだいたい4000年ぐらい前にはもう今の金継ぎのルーツとなるね、
はい、
壊れた器を漆で接着してるっていうのが出てきますね。
でもそんな時代からなんですね。
もう4000年前にやってます、やってます。でそこへまだ物足りなくて、
はい、
文様ですね、はい、もちろんあの縄文土器ってすごい模様が入ってるのはね、
なんかあの昔子供の頃に社会の教科書で見たような気がしますけど、
もう幾何学的なね、はい、素晴らしいデザインが入ってるんだけども、 それもやっぱり長く使うためには特別な一品に仕上げるわけなんですよね、
う
ん、模様を入れて、
模様を入れることで、
うん、人の心をつかむと、
はい、
大切に長く使ってもらえるだろうと、
はあ、
そういう思いからだと思いますね、
はあ、なるほど ね何もないものよりね。
そうですそうです、
はあ、
それでその文様の材料に使い出したのが、うん、あ、まあ、漆でコーティングをする、うん、そこに、身の回りに落ちた枯れた松葉を小さくちぎって、ランダムにつけて模様をつけたり、竹を裂いてですね、それを丸めて、文様にしたり、漆でそれを接着し始めるわけなんですよね。それも4000年5000年昔です。すごい。
もうそんな頃から
それが進化して今の蒔絵ですよね。蒔絵っていうのは、はい、重箱だとかね、水門庵に、素晴らしいこう、ね、図柄が書いてあるんですけども、
もうすぐお正月ですしね、みんな見ますよね。 はいはい、
それも素晴らしければ素晴らしいほど大切に長く孫末代まで使おうとしますよね。
そうですこれうちの家宝とか言ってますよね。
そういうところがね、ルーツはやっぱり縄文人が作り出したっていうところですね。
すごいですね、でもそれ日本の気候風土にやっぱりマッチしてたってことですかね。
もちろんそうですね、北欧だとかね、ヨーロッパなんかの乾燥地帯ではね、漆の木が生育できないので、やっぱり中東アジアですね、中国だとか、中国のこうね、下半分だとか、日本はやっぱりそういう漆文化も大陸からたくさん流れてきているんでね、
はい、
それをベースに、日本独特のその感性に満ちた国ですからね、
はい、
ここでやっぱりそういう文化が育まれるわけですよね。
もうでもルーツはそんなに昔からそんなすごいことがもう行われていたん
ですね。もう縄文人すごい、
すごい、本当にすごいですね、
うん、まあ、漆もすごいけど、はい、それを使い出した縄文人ってね、はい、すごい知恵と、ね、アイデア力、僕たちがいかに退化してるかっていうことですよね。
本当にそんな気がします
ある意味ね、
ちょっと会ってお話ししてみたい気がします ね。
まあ、漆に関してはね、まだまだたくさん、ね、エピソードがあるんですけど、喋り出すと今晩8時頃まで喋り出しちゃう喋っちゃうんで
本当ですね、特別番組になってしまうんで、
はいはいはい、
今日はもうじゃあそろそろ、
そう、ね、
はい、今回いい、
次回からはね、だからそういう、一般の方のちょっと質問なんかをね、
はい、
サガネッチがちょっと代表してですね、
はい、
いろんなことを聞いてくださったら、
あ、じゃあちょっと責任重大、はい、そうですね、私から、はい、質問させていただきます。
漆に関わるお道具も含めてね、職人さんたちのこともね、いろいろお話できると思うんで、
さあよろしくお願いします、
はい、
さあ年内はこれ の放送がこのコーナーとしては最後になりますので、また来年、は
い
は
い、そうですね、皆さん良いお年を迎えてください。まずクリスマスを済ましてからですね。
そうですね、はい、はいはい、そして今回も、そして今年もありがとうございました、
はい、いえいえ、とんでもないです、はい、1年間ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
清川博樹の金継ぎタイムトラベル、今日お話を伺いましたのは、漆芸社ヘイ&清川博樹さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。